プレイバックラジオ食堂、毎度おなじみラジオ食堂主催の坂田院でございます。今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第75回シーズン1ですね。食べ物ニュースで振り返る2013年9月ということで、10年前ですね。10年前のニュース回ということになります。前回のプレイバックでですね、シーズン1のストックは尽きそうっていう話してましたけれども、まあもうちょっとだけ残ってるんで、シーズン1のストックの残りとですね、シーズン2のプレイバックということで交互にやっていきたいなというふうには思っているんですが、10年前の9月ということはですね、10年前にも月見バーガーを発売してたわけですね。で、この10年前の月見バーガーの話してるときに、毎回同じこと言ってましたけども、高い高いと言っていたわけですけども、今がどうかっていうのはまあ皆さんもご存知の通りのことでですね。ねえ。まあ、いいや、その話は。はい。というところとかですね。ちょっとびっくりしたのが、最近話題になっているマクドナルドのですね、エリアごとのダイナミックプライシング。まあ、エリアごとに値段を変えて、ハンバーガーを提供しようという施策ですけども、10年前やってたんですね。2013年の9月にやってたのかと、久しぶりに聞いて思い出して、だいぶ前だったんだなと思ってたわけですよ。で、この当時はですね、有名な原田 CEO 時代でございまして、で、原田さんが辞める直前ぐらいなんですよね、この頃って。だからそのエリアごとに値段を変えるっていう政策を初めてやったのは原田さんで、それが一旦取りやめになって、今年2023年にもう一度やったっていう形になっておりまして、こういうものは繰り返すもんだよね、と。ということは、まあ多分2年後か3年後にどうせこのね、エリアごとに値段変える施策っていうのは取りやめになるんじゃないかな、とか思いながらもですね、10年前のね、そういった記憶を聞いていただければなと思う次第でございます。いや、他にもね、結構味わい深いポイントがありまして、なんか坂谷がビールの話してるんですけども、めっちゃ無意識に 500ml 缶の話ばっかりしてるんですね。この当時は 500ml 缶ばっかり飲んでたんですよね。最近はあんまりそういうことはしてないですけども、10年前の話ですからね。そうそう。でね、そうかと思えば、北谷さんがスナック菓子のエアリアルが美味しいって話してまして、これ10年前ですかね。エアリアルって当時はめちゃめちゃマイナーなお菓子で、そっから徐々に知名度を上げてきたっていう経緯がありますんで、北谷さんはやっぱなかなか先見の明があったんだろうなと思ったりね、なんかしちゃったりしながらね、ということで10年前のラジオ食堂でございます。まあそういうこともね、踏まえた上で聞いていただければと思います。どうぞ。
ラジオ食堂坂田院です。今月もですね、9月を振り返るということで北谷さんに来ていただきました。
どうも、北谷です。
じゃあですね、まあこの企画、毎回毎回録音時間が異常に長くなってしまうということなんで、ちゃっちゃと始めます。じゃあ始めます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、最初のニュースなんですけれども、ビールの季節が終わってしまいますんで、ビールのニュースからいきたいと思うんですけれども、2013年8月28日のニュース、韓国で日本のビールが大人気らしいということでですね、OB ビールとハイトビールが二分する韓国ビール市場に近く変動が起き始めた、多様な味を売りに輸入ビールが市場を揺るがしているのだ。韓国関税庁によれば、今年上半期のビール輸入額はですね、3951万ドル、過去39億円で、前年同期比 21% 増となり、この3年間で輸入ビール市場は 68% 成長した。すげえな。輸入国数も2010年の34カ国から、今年上半期には43カ国になったということでですね。で、あと、輸入国では日本がダントツでですね、それがですね、33.5% を占めるということでですね、まあ43カ国中 33.5% ということなんで、まあかなりの占有率かなと思うわけなんですよということで、まあ、韓国で日本のビールが大人気ということらしいです。
はいはいはい。
いや、まあ、当然だと思いますけどね。
まあ、そうですね。
これは慣れの問題かと思うんですけど、
うん、
まあ、好みの問題もあるんですけど、
はいはい、はい。
ちょっと僕、韓国ビールがうまいという印象が全くなくですね。
ないっすね。
あの、OB ビールもね、ハイトビールもね、いまいち好きになれんというか。
まあ、薄いからね。
いや、薄くてもさ、僕、タイのシンハーとかさ、まあ、あの、中国のチンタオも好き、チンタオビールも好きやし。
まあ、確かにね。
まあ、何よりあの、オディオンビールも好きだから。
はいはいはいはい。
それはそれだと思うんだけど、OB とハイトは好きじゃないね、どうも。
そうやな。高い金出して買うビールじゃないな。
うん、まあ、そうなんだけどね。いや、でもなんか中国料理屋とか行ったらさ、やっぱりあの、中国料理と合わせてチンタオビールのもんかなとかなったりするやん。
頼むね。うん。うん、
でも韓国料理屋行ってあの、韓国料理と合わせてハイトビール飲もうかとはあんま思わないという。あ、これはあの、私個人の好みの話ですよ。
はい。
あの、あくまで言っときますけど、ただ、あえて言うとくとですね、輸入ビールが 21% で、
うん、
日本が 33% ということで、2、3が6の 6% ということですけどね。
うん、うん。
まあ、所詮は 6% というところではあるとは思うんですけどね。
見かけるようにはなったなとは思いますね。昔よりもね。
何がですか？あの、日本で韓国ビールを見かけるようになったということですか？
見かけません。
っていうのが、あの、次のニュースなんですけれども、こちらが2013年9月17日のニュース、韓国産ビール輸入急増、気がつけば10年前の13倍増かよ。価格は安く、好調な表スーパーなどのプライベートブランド商品を背景に、韓国産ビールの輸入が急増しているビールといえばアイルランドやドイツが原産国として有名だし、これからも、米国産が多く入されていた。韓国産ビールは水っぽく味が薄い、泡が立たないとされ敬遠されがちだったが、じわじわと拡大、国内スーパーなど量販店の陳列棚を賑わしているようだ。東京税関調査部によると、ビール系飲料の輸入は数量で6年連続、金額で8年連続増えていて、そうそうな、2013年も好調に推移しているということで、あと主な原産国は現在を輸入ビールに関しては韓国とタイ、ベルギーで、この3カ国で9割のシェアを占めており、10年前と比較すると輸入量は約3倍増えた。中でも韓国の躍進は目覚ましい。数量ベースで見ると、韓国は2002年に 13,446 キロリットル、うん、ちょっとイメージつきにくいですけどね。2012年は 185,818 キロリットル、こういうイメージつかないと思いますけど、はい、まあ首位に立ったということですね。シェアも02年の 17% から 71.9%、 すげえな、圧倒的なシェアを占めるようになったということなんですよ。
うん、
まあこれ一言で言うとあれですよね、イオンのおかげですよね。
まあそうでしょうね、バーリアルってやつ。
そうそうそう、イオンで売ってるバーリアルと、あと何やったかな、あれラガービールみたいな、ね、そんなあの発泡酒じゃないビールも売ってますね、うん、韓国産のやつイオンで。で、実は、あの、今僕が飲んでる、今現在飲んでるのもバーディアルなんですけどね。
ああ、実は僕まだ飲んでないんですけど、どうなんですか？美味しいんですか？
いや、別に美味しくはないですよね。あのね、1本120円ぐらいするんです
よ。ああ、なるほど。1
本120円って、あの、500ml が120円ですかね。
500か、コーラより安いってこと
ですか？そうそうそうそう。もう圧倒的に安いですね。
なるほど。
発泡酒どころか、まあ、あの、第3のリキュール、第3のビールリキュールなんで、
うん、
まあ、決してうまいもんでもないんですけれども、ちょっと値段のね、
うん、
あの、アドバンテージがでかすぎるんでね。
でかいですね。
うん。
それでもビール飲みたいんやっていう、
そしたら
日常的に飲むんやという人には、まあ、
そうそうそう。
いいんですよね。
僕が多いパターンはあれですかね。まあ、あの、基本的には、あの、今の季節は秋味多いんですけど、
はいはい。
秋味飲んだ時、飲んだ後に、ちょっと物足りないなっていう時は、その、買い置きしてるバーディアを飲むっていう、そういうパターンですね。
ああ、なるほど。
まあ、第3のビールあんま飲まないけどね、ほんとバーディアル以外。ビールと、その、さ、バーディアルに関しては、
うん。
もう金額が全然違うわけですよ。
そうだね。
ビールだったら、あの、一本、いくら安くても280円ぐらいするのが、120円ぐらいなんですけど、
うん、
まあ、それはもう全然違うんだけどさ、日本産の第3のビールだとさ、180円から190円ぐらいなわけよ。
そうですね。
それとバーディアを比べた場合、120円ということでですね、
うん、
で、もっと言えば、そこまで味変わるわけじゃないんですよね。
ああ、まあ確かにね。
うん。ビールと味は全然違うけど、
うん、
他の第3のビールと比べてそこまで味が変わるわけじゃないんで。
なるほど。
余計その選択の余地がなくなるというね。だから私の中の市場で、ビールとバーディアルに関してはもう完全に積み上げができてるんですよ。自由
じゃない。ああ、まあもう超えられない壁があると。
そうそうそう。なんだけど、
うん、
自分の中でその、他の第3のビールと、
うん、
バーディアルに関して、全然積み上げができてないの。
ああ、なるほどね。
だからもう価格で、あの、選択されるという、ということになってしまいますね。
なるほど。
というわけで、はい、はい、先ほどあの韓国のビールに関してあの散々悪口言いましたけれども、
うん、
あの今回のですね、韓国のこのシェア拡大にあの、うん、すごく寄与してる恩恵を受けている坂谷でした。
なるほど。
あのまあでも坂谷はあれですね、ここ1ヶ月はもう秋味三昧でしたね。8月の終わりからね、もうキリンの秋味。最近あの会社の同僚からもあの坂谷さん今日も秋味ですかとあのにやけながら聞かれてしまうほど秋味秋味言ってる。
もう大体あのツイッターで帰った秋味言ってるから
な。うんって言いますけどね、あのキリンの株式を何パーセント保有したら秋味をあの年間通して生産してもらえるかということを本気で考えてしまうね。
経営会議の話題でしょ。
そうですね。え、あれ、ごめん。今さ、しょうもない話するけどさ、
はい、
キリンビールって上場してますよね。
キリンビールは上場してます。
ここであの、非上場っていうあの、最低の落ちにはならないですよね。
なんと非上場です。
ですけど、はい。あ、よかった。僕の夢はまだ繋がってました。
まあ、ぜひともウォーレン・バフェットぐらいになって。
ね、でも、本当に仮にさ、
うん、
あの、一年中やるようになったら、
うん、
それはそれで嫌なんよね、普通に。
多分な、
うん。
プレミアム感全くない。
そうそうそう。
とあの、この間、今在庫であるのが奥さんがソニー高原ビールを買ってきてくれたんで、それをどっかで飲むのを楽しみにしてる。
ああ。
ソニー高原ビール。奈良のソニー高原なんで。
ああ、そういうのがあるんですか。そうそう、
クラフトビールがあるんですけど。
ああ、いいですね。
うん。ただ、一瓶525円っていう。
うわ
自分では、うん、買えないっていう。
それ何ミリリッターで
?350 ないね。
地ビールの中でも相当高い方ですね。
高い方ですね。
鎌倉ビールとかと同じ感じですね。案外ね、あの、そういう地ビールね、あの、値段高いからね、あの、ここのハードルが上がりすぎててね、うん、あんまり美味しく感じなかったりするねん、今日ね。
結構多い。
あるよね、
うん。そのハードル超えてきたビールって本当に数少ないですわ。
僕はあの、鎌倉ビールは結構あの、500円出して飲むっていうのはあるね、本当。
あのね、僕の中ではね、尾道ビールですね。
あ、
それも結構高いんですけど、同じぐらい、同じぐらいかもうちょっと高いぐらいなんですけど、美味しかった。
あ、じゃあ、あの、このラジオ食堂では、あの、鎌倉ビールと、あの、尾道ビールをおすすめということで、
はい、
高くても美味しいよということですね。
そうですね。はい。
はい、まあ、ちょっと久しぶりにね、あの、ビールの話したいなと思っててね。
あ、
今回こういうあのニュース取り上げましたということで、
はい、
ビールに合うおつまみ系の話題ということでですね、
はい、
こちら9月17日のニュース、好きなスナック菓子の味は1位はコンソメ、働く女子にアンケートということでですね、
うん、
小腹が空いた時やお酒のおつまみについつい食べてしまうスナック菓子、いろいろな味がありますが、働く女子の皆さんの好み一体何なんでしょうか。アンケート調査しました、第1位コンソメ 41.2%、 第2位寿司を 31.2%、 第3位チーズということで、まあ、あとは梅、コーン、ポタージュ、アノイという形でですね、うん、続くわけですね。で、第1位は 41.2% コンソメでした。シンプルだけど奥深い味のコンソメはやはりスナック菓子の定番中の定番なんですねという形で、マイナビウーマンにて2013年8月にウェブアンケートをしましたということです。まあ、あのこのアンケートがあの茶番じゃないという前提で今からしゃべりますけれども毎回言うてますけどね、これ。いやーね、俺すげえ意外で。
意外ですよね。コンソメなんや。
コンソメなんやって。いや、だって僕がちっちゃい頃って、あ、なんかね、あの、おっさんの在庫みたいになっちゃうけどね。
うん。
コンソメってどっちかといえば変化球やったからね。
まあね、普通、ドストレートの薄塩やろっていう。
そうですよね。6位が青のりなんですよね。
はい、はいはい。
だから僕の中であの、薄塩、海苔塩って、あの、この辺が、ツートップでね、あの、その後ろにコンソメみたいな、そういうイメージやったんで。
いやー、3位にチーズですか。
そうそうそうそう。
多分スコーンとか、カールとか、そのあたり。
あ、そうですね。チーズビッツっていう、あの、はい、そのズバイがありますもんね。
あります、あります。
どうかな？いや、僕はこのランキングで言うと、
うん。
やっぱりあの、カレーが入ってないのが、下船ね。
でもそれはやっぱ男なんちゃう？
ああ、そういうことかな、う
ん。女子的にはっていう。
カレーせんべい愛好家として、それに関してはちょっと意義を申し立てたいね。
もう俺はてっきり君のことだから。塩だろって言うんや
から。塩中。
塩中。
いや、俺基本そうですよ。コンソメよりは絶対薄塩ですよ。またね、あの、レイズって、
あ、ありますね。
あ、フリトレーのレイズってあるじゃないですか、ポテトチップスで。
はい、
あれこそ本当塩だよね。
ああ、もう純粋に。
あの、頭おかしくなりますわ、食い始めたら。レイズって、ね、あの、ドンキホーデとかに売ってるんですけど。
はいはいはい。
なんか味書いてあるとこに塩味って書いてあるんですよ、あれ。
うん、うん、うん、うん。
薄塩ちゃうんすよ。塩味やんすよ。
ああ、なるほど。もうナトリウムが脳みそに直撃してくるわ。
そうそうそうそうそうそうそう。食べたらもう、塩と油の味がガツンガツンで、ひでえ食品だなって思って。
止まらねえ
止まらねえ言うて。油と濃い塩味で、ね、脳みそのエンドルフィン出すんや言うてね。僕塩中やったけど、
うん、
レイズはないわ、あれは。たおやかな、薄塩味の方が好きですわ。
ああ、なるほど。デリカシーなさすぎ
る。そうそうそうそうそう。そういうスナック菓子でしたね。はい、北谷さんよく食うスナック菓子とかあります？
僕よく食うスナック菓子ね。
はい。
知ってるかな？ナビスコのね、エアリアルっていう。
ああ、知ってる知ってる。コーンスナックだよね。
なんですよ、僕。
なかなか売ってるとこ少ないけどね、あれ。
ないんですけど、近くの業務スーパーは常備しててね。あれのね、塩味最高なんですよ。
他のコーンスナックのどこがどうちゃうんすか？そうやって。
食感。
まさにエアリアル。
エアリアル。要は、とんがりコーンと、
ね。
それとは一緒なんですよ。
ですよね。
うん。でも、とんがりコーンよりも噛み応えがすごくいいっていうか。歯で噛んだ時のざっくり感っていうかな、オーザックとかとは全然違くって。
あ、全然違うんかい。
全然違うね。全然違うね。で、とんがりコーンよりももっと軽い。
へー。
軽いけど、ちゃんとちょうどいい噛み心地っていうかな。噛んでて心地がいい。うん。いや、だから、なんで僕はそのエアリアルが評価されへんのかな。非常に遺憾なんですよね。もっと OK と。
ね、はっきり言うやさ、あんたさっき業務スーパーで買うとか言うとったけどさ、
はい。
業務スーパーに置いてある時点で負け組やからね、普通に考えたら。
そうなんですよね。ね、
業務スーパーとかの100円均一で売ってるね、菓子類って言うたら、基本負け組やもんね、あれ。
いやでも掘り出しも結構いっぱいあるんですよ。
まあ、そうだと思いますけど。というわけで、はい。はい、ラジオ食堂としてエアリアルを応援していきたいと思います。応援
していきたいと。
はい。はい。というわけで、ジャンクフードの話題となったらですね、この本、ポッドキャスト、ラジオ食堂にとってはですね、この話題は欠かせないということで、こちら8月26日のニュースなんですが、はい、月見バーガーの値上がり具合がやばい、今年もこの季節がやってまいりました。マクドナルドの月見バーガーの季節です。ハンバーガーに卵を挟むというシンプルな料理ではあるが、独特のオーダーソースやこだわりのベーコンなど、マクドナルドならではのアイデアが満載のこの商品。しかし、どうやら浮かれてばかりでいられないようで、価格がえらいことになっているようだということでですね、価格は2年間で50円もアップということでですね、うん、2011年9月時の価格によると月見バーガーの単品価格は280円から290円でしたが、2013年の価格はというとですね、310円から360円高いな本当に。まあ月見バーガー、まあ毎年の季節商品ではあるんですけれどもですね、はい、その価格は高いですせという、
うん、
そういうニュースですね。いや、だからさ、マクドナルドに関して言うと、ここ数ヶ月の政策っていうのは、
はい。
元々のマクドナルドの値段っていくらやったろうというのを忘れさせるというか、わけわからんようにさせる政策ばっかりなんですよ、基本的に。
そうですね、本当にね。
だからさ、月バーガー300円台っていうのは結構な話で、ビッグアメリカシリーズってあったわけじゃないですか。
ありましたね、ええ。
あれって300円台やったわけなんですよね。
そうなんですよね。
うん。で、ビッグアメリカシリーズで、ハワイアンバーガーというのがありまして、
はいはいはい、
クォーターパウンダーのパテに目玉焼き挟んだやつやったんですけど、
うん。
それと、月見バーガーがほぼ同じ金額になると。
うん。
ちょっとこれはね、偉いことですよ、ほんと。いや、まあ実際ね、僕自身も、ここ数年のマクドナルドの価格戦略に関してはですね、
はい。
不当に安いやろと思ってた立場を取ってたんですが、
はい。
ここまでね、上げたり下げたりでやれるとね、
うん。
ちょっとそれはどうなんかなと、苦言の一つもね、言いたくなりますよ、ほんと。
元の値段ね、分かってるやつほとんどおれへんやろっていう。
そうそうそう、そういうことなんですよね。で、ちょっと合わせて次のニュース行きたいんですが、
はい、
9月11日のニュースで、マクドナルド価格設定をリッチオン特性に応じて9段階細分化、ますます低下が分かりづらくなるなということでですね、日本マクドナルドホールディングスは13日、9月13日ですね、これは9月13日から価格をリッチオン特性に応じて9段階に分ける。すげえな。従来は都道府県別の6段階、これも相当すごいと思うけどね、9段階に分けると同じ自治 帯内で観光名所や空港など需要が旺盛な場所を最も高くし、証券人口が少ない地方の郊外店で立地ごとの購買力、営業コストなどに応じてきめ細かく設定する全国一律を基本としてた日本の外食企業の価格戦略に影響しそうだということで、で、ビッグマックで言うとですね、差額はですね、80円にもなるんですよね。
うん。
一番安くて310円で、一番高くて390円と、うん、ビッグマック400円になるかという、そういう状況でしてですね。まあ、さっきの話と合わせてですね、そうね、我々の相場感っていうものに対してすごい、揺さぶりをかけてるなという。
てか、ホームページ見て価格載ってないっていうのはそもそもね、って思う。
うん、それもすごいよな。よく言われてた話でさ。
はい。
海外とか、まあ、ね、国内でもいいんですけど、
うん、
旅行とかしててさ、どこ行くか迷ったらマクド行けっていう話があってね。
ああ、ありますね。
このね、マクドナルドっていうのはもう日本国内だけじゃなくて、海外どこ行ってもサービスが均一で、
うん、
まあ、値段もそこまで変わるわけじゃないから、うん、マクドナルドに行っておけばそこまで、そうなんていうか、外しはせえへんと、
うん。
そういう意味で貴重な存在なんだよっていう話を聞いたことあるんですけど、昔。そこからも外れてくるんかというね。
外れてきますね。吉野家行けって感じですね。
お前だよな、もう。80円も変わったら偉いことですよ、ほんともうね。だってさ、310円の80円差でしょ？
うん。
30% じゃないですか。
いや、
そんな商品ってあるかって思うよ、ほんと。
全く違う。例えば、サバの味噌煮定食とかっていうカテゴリーとかやったら、差はあって当然なんですけど。
はい。
同じね、店舗の中で、そんだけ差があるっていう。
ねえ、ちょっとすごいね、本当に。だからさ、東京とか言うとさ、
うん、
駅が一個違ったら、もうね、40円、50円変わってくるとか、普通にあるやろね。
あるでしょうね、多分ね。
お葬式ね、お葬式世界になってきたなという。いや、なんかさ、よくさ、
うん、
秋葉原とか日本橋とか行ってさ、家電をさ、買いに行った時さ、
うん、
歩いていろんな電気屋回ったりするやん。
はいはい。
まあ、最近価格コムあるか、あんまりそういうことせえへんのかもしれへんけどもや。
うんうんうん、うん。
あそこの店、100円、200円安いから、
うん。
あっちの店行って買おうとか言ったりするやんか。それが同じグループ内でもね、あるんかと思うとね、どういう世界やと思うよな。新宿で、
うん。
マクドナルドを買おうって思ったら、いや、この歩いて10分ぐらい行った先にはマクドナルドへ買った50円安いとか、あるんかとか思うと、もう、どういう世界に生きてるんだろう自分はって思ってしまうよ、本当。
下手したらね、それで店寄るっていう人も出てくるかもしれないですね。
まあ、あるかもしれませんよね。なんか昔のさ、
うん、
SF 作家の短編集とか読んでたらさ、
うん、
まあ、マクドナルドで全てのハンバーガーの値段が違う世界っていうさ、SF 短編を書いてるやつがおるかもしれんって思うよ、ほんと。そうそう、どっかにおるかもしれんよ、ほんと。そんな異常な世界ということで。なんて戦争ワンダーを感じる、この制作。
いや、もう、取れるところから取ろうっていう。
ね。合わせて、もう一つ言っておきますね。値上げに合わせて今日からビッグマックを1個買うと1個無料ということで、こちらはですね、9月11日のニュースなんですけれども、はい、マクドナルドのビッグマックが1個買うと1個無料、9月13日からということでですね、9月13日から19日まで、ビッグマックの1個買うと1個無料キャンペーンを実施するということで、まあ、買うとですね、1個無料ということですね。で、それと合わせましてですね、9月20から26日まではフィレオフィッシュとダブルチーズバーガーで、9月27日から10月3日までは、三角マロンパイとホットアップルパイ、しょぼいな、これ。同様の1個買うと1個無料キャンペーンをしますということで。
はい。
まあ、据え替えで最初はオチを言われてしまってますけど、
うん、
値上げに合わせて、まあ、1個買うと1個無料キャンペーンをするということですね。もう、さらにね、もう、こちらの、なんていうか、相場感を揺るがしかねない、ことをしていくよね、ほんとも。
何が正しくて何が間違っている
か。そうそう。なんかさ、おかしいなって思っててさ、
はい、
この前の3連休さ、
うん、
ちょっと街歩いてたらさ、はい、マクドナルドがあって、表の看板にさ、
うん、
フィレオフィッシュとダブルバーガーって書いてあってたからさ、
はい、
あ、フィレオフィッシュ最近食ってなかったからさ、
うん、
食おうかって思ってさ、
うんうんうんうん、
フィレオフィッシュ食ったらもう一個無料券ついてくるしなって思って、
うんうんうんうん、
入ってさ、いくらよって思って見たらさ、
うん、
310円で言うわけよね。
エフィルフィッシュ？
そう。あの、これは、あれですね。ナンバ店の価格ですね、はい。
あ、
まあ、若干高いカテゴリーに、言われるかもするんですけど。
うん。
エフィルフィッシュ310円でなんやねんっていう。
マジでか。
さっきも言いましたよね。300円台っていうのは、昔のビッグアメリカの値段ですよ、もう。
310円。フィレーフィッシュってもっと安い時なかったっけ？
あったあった。ね、ちょっと、僕、これに関してね、結構調べてんけど、
うんうん、
ちょっと見つかりませんでした。200円台の時があることは絶対確かです。
うんうん、
で、僕の記憶が確かであれば、100円台があったような気はします、う
ん、
絶対。
だよ。だから、その310円で2個買えるやろっていう
時期。そうそう、そういうことですよ。
うん。
ね、ちょっとソースがないんで、ニュース、そのね、データのソースがないんで、ちょっと断言はしかねるけど、160円とか150円より下やった時期があるはずなんですよ、絶対。ね、なんだろうな、これって思うよ、ほんと。
いやー、ほんとに。まあ、それか期間限定のキャンペーンとかで1個100円とか
だ。ね、それは絶対ある。記憶にある。はい、100円じゃなくても120円は絶対ある。
うん。
期間限定のキャンペーンで。
そう。いや、まさに今 CM でやってるアンビリバリューってやつですね。
ほんまやで、もう。
そういう意味で、俺らの価値観を揺るがそうと。
そう。そうなんですよね、もう。ここ1年は、もう、マックさんに関してはもう、ひたすら瞑想をやったんかもしれへんけども、
うんうん、
ここ数ヶ月の瞑想っぷりはもうすごいわ、本当に。
まあ、ある意味一貫してんねんけどな。
まあ、そうやね。まあ、一貫はしてるんかもしれへんけどね。
もう、顧客単価上げるという、この一点のみに集約してるねっていう。
うん、まあ、そういう意味かもしれませんね。うん、というのに合わせまして、まあ、マクドナルド一つの時代が終わるというニュースも一つ入って決めてます。8月27日のニュースですけれども、日本マクドナルドの原田社長退任、購入は、米マクドナルドのということでですね。日本マクドナルドホールディングスは26日、原田会長兼社長が傘下の事業会社、日本マクドナルドの社長を退任する人事を固めたということで、次期社長は米マクドナルド本社から迎え入れる見通し、原田氏は、マクドナルドのトップとして経営戦略に専念するということですね。
はい。
2004年以降、ワンマン体制で日本事業を牽引してきたが、販売が低迷する中、同社の経営は節目を迎えるということで、ひたすら迷走した結果ですね。
うん。
原田会長兼社長は、退任するということですね。僕たち、散々、この人の悪口言いまくってきたけども、
うん。
いざ退任されると、やっぱ寂しいよね。勝手な話ではあるけれども。
まあ、でも、ホールディングスの社長としては残るわけでしょ。
まあ、でも、やっぱりね、今までの大胆な戦略、
うん、うん。
意味に言うたら、ラジカルの戦略っていうのは、
うん、
ここまでワンマン体制でね、やってきたからっていうところもあるやろうからね。
会長兼社長っていうのがね。
そう。そういう感じはだいぶ薄れてくるのかなという気がしますね。うん、
まあ、新しい CEO はアメリカからっていうこと
だね。っていう。もう、要、その辺はもう全く未知数ですけどね。僕にとって、
うん。
なんだかんだ言って、この人には、プラスマイナスで言うとだいぶプラスかなという気がしてるんですよ。
おぉ。
今思えば。
ほうほう。
今思えばね、2003年ぐらいの時にですね、
うん、
マクドナルドめちゃめちゃ低迷してた時期があったんですよね、
はい、
本当に。
ええ、
2003年にプレミアムマックっていうですね、
うんうん、
どうしようもないハンバーガーを出した時ですね、
うんうん、
私これはあかんと思った時期あったんですね、本当に。
はいはいはい。
それで2004年から原田会長になってですね、
はい、
ビッグアメーカーシリーズとか、まあ、いろいろ文句も言いましたけれども、なんだかんだ言って楽しかったですよ、僕も。
まあ、そうやね。間を置かずに結構仕掛けてくる人。
そう。なんだかんだ言って、クォーターパウンダーとかもね、いっぱい食べましたしね。
うん。
はい。100円マックとか言ってた時期も、いろいろお世話になったんで。
うん。
いや、まあ、ほんともう、行かないでとは思わへんけど。
ああ、行っちゃうんだね。
そう。行かないでとか帰ってきてっていうのは、口が裂けても言わないですけど。う
ん、こっから先、これ以上に、こんだけコンスタントにネタを提供してくれる社長っていうのが現れるのかどうなのかっていう。
そうです。もう、本ポッドキャストのね、
ね、
根幹を揺るがしかねない。
本当ですよ。
こんな毎月3つも4つもニュース出してくれないかもしれない、これからの社長。
ほんまですよ。確かに。 そういう意味では。
そう。あとな、ちょっとごめんなさい。話前後して申し訳ないけど、さっきさ、
うん、
ビデオフィッシャー310円って言ってたじゃんよ。
はいはいはい。
ってことはさ、のり弁との差っていうのがすごく気になりだすよね。
というか、いや、のり弁の方が安いね。
そうそうそう。
あれだって、ホットモット280円だな。
280円ですね。
ですよね、お昼時確か。
ご飯と、
うん。
白身魚フライと、ちくわフライと、漬物と、のり、おかかという。
のり弁の方がよっぽどなんかコスパが高い。
今までは、若干のり弁の方が高かったんですよ、多分。
うんうんうんうんうん、うん。
だから、私たちの間で、そういうつじつま合っててんけど、
うんうん、
のり弁より高くなると、ちょっとそれは違うやろって話になりますよね。
ですね。
うん。のり弁で、フィデオフィッシュを再現したくなってきますよね、これ。いや、できないけど。
できないけどね。
こういう形。日本のマクドナルドに関しては、次の時代を迎えるということで、今月のマクドナルドニュース最後で、はい、8月31日のニュースなんですけれども、はい、マクドナルドの従業員時給を2倍にして50以上をしですと結構、今の時給では暮らしていけないということで、こちらはですね、米、アメリカのマクドナルドの話なんですけれども、はい、時給値上げを求めて全米50以上の市で、マクドナルド、バーガーキング、そしてウェンディーズなどのファーストフード店で働く人たちがストを決行した。まあ、要するに2倍にしてっていうことですね。
うん。
現状の給料が8ドルか9ドルということなんで、それを15ドル以上にしてくださいという、そういうストが行われたということですね。いや、ほんとね、アメリカは羨ましいなと思ったよ、俺、ほんとに。
ほう。
日本はなんて、せせっこましい国だと思ったよ。日本のね、
はい。
使い潰されるバイトたちのね、
うん、
訴えはね、
うん、
王将で全裸になるのが関の山ですわ、本番に。しかも王将で全裸になった結果、訴訟を起こされてね、大学辞めんとあかんとかね、
うん、
なんてね、
うん、
狭い国や、本当もう、日本は。
そうだね。
アメリカのね、バイトどもはね、
うんうん、
こうやって時給2倍にしろって、それは無理やろって誰も思うけどね。
思うけど、ねえ、50以上の市でね。
ねえ、こうやってストをそれ自体に関して、
うん、
まあ、ことの是非とか、どこに正義があるのかっていうのは正直俺は分からへんし、
うん、
時給2倍っていうのはそれはどう考えても無知やろって思ったりするけど、
うん、
でもストするだけ偉いやんって思うよね、ほんと。
ああ、そうだね。
ねえ、なんか、大学辞めさせられてね、で、しかも、もしかしたら2000万請求される、3000万請求される、人生積んだ、プギャーみたいなね。
そうやね。
この手たらく。もう何このさ。
まあな
あ。まあ別にストスんがええとは言わへんわ、俺も。
言わへんけれども。
にしたかて、このさ何？
ああ、まあ言うても本当同じレベルで足引っ張り合ってるよね、みたいな。
でも、アメリカの方がやっぱストレートや。
まあ、
クラスの中でいじめられっ子おったら、
うん、
たまにいじめられっ子がめっちゃキレてね、
うん、
どつき返してくるって、これアメリカよ。
せん。
日本のいじめだれっ子は、2チャンネルに怪文書書き込むみたいなね。裏サイトにとか。
はいはい。
こすかないというかもう、なんなんこれ、ほんとこのさ、アメリカのバイトたちは、ストライキまでやってるのに、ほんとお前たちと来たという。いや、まあ、まあ、多分2倍にはならないだろうし、
ならない、
まあ、ストライキ自体はまあ多分あんまり意味ないでしょ
う。ないでしょう。でもまあ、主張はすると。
そうね。羨ましいなと。
羨ましいなと。
思った次第です。
まあ、反応がストレートやよね。
いや、そう、いいよね。そっちの方が本当。思った今年のマクドナルドでした。今年では今月のマクドナルドでした。はい、ということでですね。まあ、マクドナルドと合わせて、同じくですね、日本の国民食の話なんですけれども、
はい、
こちら9月10日のニュース、ココイチ無双と言われたカレー業界ライバル、淡路島カレーというのが増殖中ということですね。ココイチマヤの独走が続き、2位不在の業界と言われ続けてきたカレーチェーン店で、最近個性派カレー専門店チェーンが勢力を拡大しつつあるということで、最近になって密かに増殖しつつあるのが淡路島カレーだ。2011年11月からスタートし、現在の導入店舗数は秋田県から熊本県まで53店、さらにオープン待ちが14店、3年後には500店を目指しているということで、街角で看板写真を見かけたり、メニューに淡路島カレーが載っているのを見かけたりしたことある人は多いのではないだろうかということで、 ビープラウドという会社がですね、淡路島カレーという商品を作ってですね、
はい、
今までのフランチャイズのですね、やり方と違いましてですね、
うん、
メニューだけを、
うん、
既存の飲食店に置いてもらうという、うん、割と斬新なやり方でですね、
はいはい、
この淡路島カレーという商品を広めてるらしいんですね。この社長のですね、インタビュー記事とか読んだら結構面白いんですけど、
うん、
今までそのフランチャイズの仕事とか、携わってきたけど、そのフランチャイズで嫌なところとか、
うんうんうん、
不合理なところっていうのを極力排して、できるだけその店側にとって導入しやすいやり方っていうのを追求したということです。
うんうんうんうん、
で、その結果まあ今どんどん増えてるよということで、
なるほど
うん、ということなんやけど、
うん、
このニュース見るまで、
うん、
北谷さん知ってた？
いや、
見たことあった。
ニュースで初めて知った。
ですよね。そうなんだよな。
そうなんだよ。だから店舗一覧見ても、やっぱ言う通り、メニューだけを、導入してもらうっていう通り、バラッバラやもんね。
ね、居酒屋でやってたりね、喫茶店でやってたり、
ね。やってたりとかね。うん。
だから街角で、
うん。
淡路島カレーという文字を見ることってないの、普通に考えて。
そうなんですよね。
ほんと広がってるのかって思うような。
うん。そうですね。
ちなみに食べてきましたけど、
はい。
まあ割と普通の味して、そういうオチがつくんですけど。
写真はうまそうやな。
まあ美味しい、まあ美味しそうというか、一言で言うと、
はいはい。
だいぶ美味しい業務用カレーというのが一番正しい感覚かなと思うんですけれども、この淡路島カレーの立ち位置っていうのは、うん、本当業務用カレーと一緒なんですよ。
ああ、なるほどね。なるほどね、
うん。よくあるでしょ？そのね、近所の中華料理屋とかで普通のラーメンとか頼んだらね、
うん、
あれ同じ味やっていうの。
はいはいはいはい。
あれ業務用スープ使ってるからなんですけど。
はいはいはいはい。
それと同じ位置で、淡路島カレーというすごく美味しい、
うん、
レトルトカレーを、ちょっとアピールの仕方っていうのを、最低限だけ決めて、
うん、
それで売ってもらうと。
なるほどね。
そういう業態なんかなという。すごく、やってることは新しいし、面白いし、
うん、
で、かつ、もし本当に広まったんであれば、
うん、
日本の喫茶店のカレーの味は、まあ、一ランクぐらいは上がるんじゃないのかなと。
なるほど。
業務用のカレーを出してたところが全部これに変わった。まあ、僕は今までそのね、喫茶店とかで行く、いわゆる喫茶店のカレーよりはこっちの方が美味しいとは思うんで、
うんうんうんうん、
だからそういう意味では面白いかなと思う。
なるほど、ね。
まあ、なんだけどな、ココイチの牙城はね、なかなか厳しいよとは思うね。ココイチは理屈じゃない。
まあなんかわかるような気がするわ、それは。
このラジオでもね、会社の同僚で、ココイチで1300円ぐらい使うアホがおるっていう話したでしょ。
じゃね、はい。
トッピングしまくって1300円で、嘘、1300円も食ってるんすかって。僕バカっすねって、ほんまやでっていう。そういう同僚がおるっていう話したでしょ。
はい。
たまに別の店とか行って、いや、やっぱ、ココイチ高いんすよね、って。
うん。
そういうこと言うわけですよ、そいつは。
うんうんうん。
でも、次の日か、その次の日ぐらいになったら、
うん、
ココイチ行きませんかとか言い出すんですよ、もう。
うん。
わかった。ココイチは理屈じゃねえんだって。
はい、いざ入るときさ、すっごい負けた気になんねんけど、
はい、
たまに無性に食べたくなるときっていうのが。
あ、北谷さんもココイチは理屈じゃない。
たまーにあんねん。で、行って、うん、あ、これやな。あ、そうそう、これこれ。やっぱりあんまり美味しくないなって思うんやけど。
そのやりとりが今までの人生で50回ぐらいあったということでしょう。
ありますね、はい。なんやろうね、あれ。
なんやろうね。ということと合わせまして、
うん、
ただもう一つ記事を紹介しとこうと思うんですけど、
はい。
これは、堀江貴文さんのですね、
はい。
昔のブログの記事で、こちら2009年の10月の記事なんですけど、カレーは粉物ビジネスの優等生だということでですね、長いんで、要約しますと、なんで、ココイチがこんだけ、河川市場を作れるかという話で、カレー粉を、安定して調達するのが難しいからやということらしいんですね。はい、海外からスパイスを輸入せんとあかんし、安定して調合するのも難しいと。
うん。
だから結論としては、ハウスか、
SB ね。
あ、そうそう、ハウスか SB に、
うん、
生産委託をせんとあかんと。
うん。
で、もっと言うと、ハウスか SB に、
うん、
傘下に入らんとあかんと、
うん、
そういうことですごくハードルが高くなると。
まずスパイスが日本の中ではハウスと SB の2大企業にほぼ寡占にな
る、ほぼ寡占っていうの。ココイチに関してはそのね、その2つの会社の傘下に入っているらしいんですよ、
うんうんうん、そうだね。
だからこそココイチだけがあの全国展開できていると。金沢のカレーしかり、あの東京もそうだと思うんですけど、うん、大阪もそうなんですけど、ローカルチェーンはあると。
ありますね、
うん、ただあの日本全体にあの展開しているチェーン店っていうのはもうほんとココイチしかないっていう、そういう状況にあるっていう、それはそういう理由からだということらしいですね、
はいはい。
まあ、すいません、だからどうというわけではありませんけども、まあというかあのこの記事自体が本当かどうかさえもあの検証難しいですけれども、
うん、
まあそういう事情もあるらしいですね、
うんうんうん、
あのさっきあのココイチは理屈じゃないとかいうあのことを言うてましたが、あの日本のカレービジネスというのはあのね、国民食と言われるぐらいなんていうか身近なあのものとはいえ、なかなか難しいところもあるみたいですと。
はい。
まああのココイチと合わせてまして、日本の国民食のチェーン店の話なんですけれども、
はい、
こちらの9月11日のニュース、吉野家480円の高級豚丼発売ということでですね、
うん、
牛丼チェーン各社は高価格帯の商品を相次いで投入する、最大手の吉野家等か同社の丼として最高価格帯の豚丼並の480円を12日に発売すると発表したということで、はい、4月に牛丼を値下げしたが収益は思うように改善していない、当たり前、各社とも試行錯誤、商品戦略は続くということで、うん、ロース豚丼トカチ仕立て、北海道本醸造醤油で味付けした大ぶりの豚ロースを丼いっぱいに乗せ、これまでの豚丼に比べて高級感を出したということで、まあ、ロース豚丼480円ということですね。
はい。
あの、牛丼280円と比べて、あの、相当高い商品になるんですが、うん、まあ、そういう商品を、出してですね、うん、高価格帯に、あの、訴求していくということらしいんですけれども、
うん、
私としてはですね、
はい、
ある種理想の商品が出てきたという感じですね。
というと、
結構昔からですね、
うん、
本当にいい材料を使って、
うん、
美味しい豚丼多少高くてもいいっていうのは、
うん、
ちょっと前から欲しかったんですよ、ずっと。
はいはいはい。
あの前からお話してるというのは、私松屋のですね、
うん、
あの塩豚カルビ丼が大好きなんで、
はいはいはい、
あれのグレードアップ版で、まあ、500円前後だったらぜひ食いたいと思ってたんですけど。
なるほど。
吉野家が出してくれたと。
なるほど。
ただ、あの、僕にとって吉野家にとって若干鬼門的なところがあって。
うん。
吉野家の焼きメニューは、
うん。
疑いの眼差しで見てまして、
うん、
焼いてないやろと。
なるほど。
食ったことあります？あの辺。
いや、あの辺はね。
焼き牛丼とかありました。
焼き牛丼ありますし、480円のこの豚丼の前に、トカチ豚丼出してたじゃないですか、あれはまあ食べたことあるんですよ。コールスローが乗ってるやつね。
そうそうそう。
はい、
あれさ、
うん。
頼んだらさ、10秒くらい出てくるよね。
ああ、うん、早いね。
当時。焼いてないやろ、疑惑。うん、しかも食ったら、
うん、
なんかね、あの、焼いた風の香りはすんねんけど、
うんうんうん、
なんか焼いてる感じが全然しないっていう。
ああ、確かにね。
っていうのもあり、
うん、
だいぶあの疑いの眼差しで見てたんですね。で、あと、個人的に言うとですね、ここに書いてある、あの、ロース豚丼の広告にですね、
うん、
後味さっぱり甘口だれっていうことであってですね、
うん、
私あの、吉野家の甘口だれをあまり信用してないっていうのもあったんで、
はい、
で、あの、塩中なんで、あの、甘口だれ好きじゃないとか、もうそういうのもあったんで、微妙だったんですよ。
うん、
あの、理想の商品出してくれたっていうのもあるし、情報を見るとどんどん微妙な感じがしてくるっていうんで。
なるほど。はい。
まあ、結論から言うと、おとついぐらい食ってきて、
うん。
あ、案外うまかったっていう、そういう。
そうか。じゃあ今度食べてみよう。
ああ、食べてください。あのね、こんだけあの、ネガティブな情報詰め込んだらね、よっぽどじゃない限りうまいと思うと思うねんけど。
基本的にね、メニューだけ見たら、内容だけ見たらね、間違いない味やもん。
そう、だいたい480円出すわけやからね。
うん。
これでまずかったら、暴動起きるよね、きっと。
まあ、ね、吉野家のそれまでの。値段考えた。
そうそう。いや、まあね、あの、480円入って渡されて、お前今からこれと同じ豚丼作れとか言うたら、いや、無理ですって答えるけども。
うん。
でも今までの価格戦略とかね、あの、その辺で比較した場合、うん、やっぱりあの、満足感っていうのは薄くなるわねっていうのもあって。いや、でもこれに関しては、
うん。
いいです。
ちゃんと焼いてた？
ちゃんと焼いてました。
おぉ。
あの、いやらしいことに僕はあの、
厨房見てた。
時間見ました。あの、3分経ってたんで多分焼いてます。
なるほどね。
はい。店に僕一人しかいなかったし。
ああ、はいはいはい。
まず間違いないでしょう。松屋で、焼き系のメニュー頼むと同じぐらいの時間で出てきてましたんで。また僕焼いてます。
間違いないです、
ね。はい。吉野家でね。
うん。
まさか豚丼が最高級メニューになるとは思わんかったけどね。
せやね。
このね、イビズサこそデフレ経済と今みんなが一生懸命ね価格帯を上げようとしている、うん、このなんていうかいびつな日本の経済のね象徴とも言えるんかもなとか思ったりね。
あとはまあ流通のスケールメリット
や
ね。
あでもさ俺さどうも吉野家のさ、
うん、
この手の変化球メニューってあんまり昔からいい記憶がなくてさ。
そうやな結局普通の牛丼が一番うまいもんな。
そう牛丼系のさビッグスリーで言うとさ、
うん、
僕吉野家が一番好きなんですけど、
う
ん、
同じくですね、
うん、だけど他のメニューに関しては、
うん、
吉野家軒並みダメっていうイメージあるんですね。
うん同じ
親子丼もあかんかったしさっきも言うたね
つくねと
か焼き味とかいうやつも全部あかん、
うん
うん、っていうのもあったんで吉野家っていうのはそのただ一人のエースだけで泣いたっていうようなチームやったんで、
うん
ようやく価値を計算できるもう一人のエースが出てきたかなという。
ああ、なるほど。
そういう思いはしますね。今までどんだけのメニューがね、ってい
う。あれは五角形で言うたら、一個だけガツーンって突出してるような。
続くんかな。
いいかな。
でも本来的な意味合いで言うとね、
うん、
やっぱ牛丼屋だから、
うん、
同じぐらいの価格帯で同じぐらいのね、バリューのある牛丼も出すべきだよね。
そうやね、確かにね。
それでこそこのね、全体の戦略っていうもんがね、
うん、
成り立つってもんだよね。まあということで。はい。これからも吉野家応援していきたいと思うんですけれども、こちら最後のニュースになります。札幌一番生みの親、井田武氏が死去83歳ということで、こちら8月25日のニュースなんですけれども、井田武氏元三洋食品社長20日肺炎のため死去83歳、連絡先は同社総務部、お別れの会は10月18日正午か、ホテル大倉東京、もしは長男純一同氏ということでですね、
うん。
札幌一番を、発売、全国的に、味噌ラーメンブームを起こしたということで、訃報が入ってきておりますが、
はい。
素直に本当はもうありがとうという気がしますね。
いやもう本当に一時代を気づきましたね。
はい。いや、やっぱり私たち、言うまでもなくですね、札幌一番で育ってきた麺はあるんで、うん、どんな袋ラーメンよりも札幌一番食ってきましたし、
できましたね。
ね、どんな札幌一番より札幌一番の塩ラーメンばっかり食ってきましたし、
はい。
塩ばっかり。
塩ばっかり。一番新参者ではありますけれど。
味噌と醤油に麺も食えずに塩ばっかり食ってきましたし。
本当に。
個人に対して安らかに眠ってくださいという、ありがとうございましたとしか言わない感じですね。ちなみに聞きますけど、
はい。
10全体と考えた場合、
うん。
ヤイさんの場合、塩をどれくらい食うんですか？
もう 9.5 ぐらいです、
ね。9.5
今まで食った袋ラーメンの中で、もう確実に9割は超えてます。札幌一番塩ラーメン。
マジで？全体通しても
全体通してもそうです。
チキンラーメンとかなんかその辺含めても？
チキンラーメンなんか俺、少ないよ。
あ、そう。
うん、
なんか他にもあるやん、なんか昔ながらのとか、あと醤油味でなんかいろいろあるやん、チャルペアとかなんかそういうの。
あ、もうそんなん、0.5、0.5、0.5 ぐらいで分かれて
る。あ、そう。ほんま、あんたって、井田武さんに対して、この人の命日に毎年なんかせんとあかんやん、お前。
いや、もう本当にクソありがとうございました
って。いや、ほんとそうですよ。食いすぎやろ、もう、そんな。
いやー、だって、気がついたら塩、手に取ってるもんね。
いや、うん、そうですね。多分ね、
うん。
これ聞いてる人は、なんでこの人だわ、塩ばっかり食うんやろうと思ってると思うけどね。いや、でも、それに関しては、うん、ちゃんと反応するけど、うん、そう思ってるお前だって、味噌ばっかり食ってんだろって思うけどね、俺は。
そうだね。いやー、でもな、塩の炒めた野菜と溶き卵のとの親和性って、他の袋麺、ついつい許さへんと思う。
許さないよね。ちょっとごま油使うね。
うん、そう。野菜炒めると。
野菜、そう。あれなぁ、
うん。
普通に、店で食うラーメンよりうまいからな。
そうやね。下手に食う、外で食うラーメンよりよっぽど美味しい。 美味しいのよね。
困ってしまうぐらい、本当に。
困る、ほんまに。まあ、あのスープ、生み出しただけで、本当ね。
僕、味噌ラーメン、醤油ラーメンに関しては、
うん。
インスタントより美味しい店いくらでもあるけど、
うん、
あの塩のスープに関しては、
うん、
あの、なんだかんだ言って、
うん、
店で食う塩であっちの方がうまいと思う、俺は。
お、あの、全くもってその通りで、あのスープの塩を超える塩ラーメンは俺外で食ったことない。
私たち、あの、全員関西圏なんで、
うん、
まあ、東京にはあるよとか言うかもしれへんけども、うん。
で、他の塩ラーメン、まあ、浮気もしたことはあるけれども、もう足元にも及ばない。
エースコックのワンタン麺は、まだ、
うん、まだね、まだ、ね、
まだいけるかなという。
でも、やっぱりね、超えられない壁がある
わ。まあ、浮気レベルですね。
浮気レベルです。
迷いはしないですね、本当、うん、あの、ということで、そんなもうね、あの、日本が生んだ傑作、札幌一番塩、まあ、味噌もそうだと思います。あの、醤油もそうだと思います。向こう50年に関して、ずっとあの、産業食品のですね、あの、屋台骨を支え続けるんじゃないかなと思います。っていうことで、個人に対してですね、まあ、あの、ありがとうと、もう一度改めて言いたいと私は思います。
あの、本当に、その通りです。